皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は消費者生活者重視の時代です。よれよれの福田内閣でありますけども、新年の記者会見の中で福田首相は、これからはですね、生活者あるいはその消費者を重視する時代にするんだと。ですから消費者庁というようなものまで設けてですね、そういう政策をやっていこうというような発言をしております。いろんな意味でですね、この10年間本当に生産者といいますか、企業経営者といいますか、金持ち重視の時代が本当に続きましたんで、それをですね、ここで大幅に軌道修正しようということですね。ですからあんまりですね、図に乗ってですね、やりたい放題やってた人たちはですね、これから非常にやりにくくなると思いますね。やっぱり人の問題というのはですね、非常に重大な問題なんで、基本的な人権というのはありますからね。それが脅かされるところまで、リストラとか何かこう進んでしまったというのが実情だと思いますんで、しかもね、その偽装問題とかね、すごく非常に多くありましたからね。これ以上はやっぱりもうそういうことを続けられないという時代だと思いますんで、そこでそういう政策転換するのはですね、非常に何ていうのかな、当然のことではないかなという気がするんですけども、これからですね、やっぱりだけど同時にですね、いろんな意味で我々のこの時代のこれから生きていく中で、やっぱりリーダーがですね、相当変わっていかないと、本当のやっぱり消費者あるいは生活者重視の時代は来ないと思うんですね。というかむしろですね、どんどん今までのスタイルのリーダーは追い詰められていくと思いますよ。例えばこの今回の偽装事件なんかこう発覚しますね。どこから出るかっていうと、この問題、働いてる人が本当のことを言っちゃうわけですよね。働いてることは本当のことを言うということは、もうこれから社内で嘘はつけないということですね。よく言われるように、そのお客さんは騙せても社員は騙せないという言葉がありますので、お客さんと同時にですね、やっぱり社員も大事にしていかないと、本当の意味でのこの生産者あるいはその生活、消費者あるいは生活者重視の経営はできないんですね。で、社員を大事にしていく、あるいはその消費者を大事にしていくということは、よく言われるようにウィンウィンの関係を築いていかなきゃいかんということですね。向こうもよし、こっちもよしと、近江商人の言葉で言えば三方よしですか。売り手も買い手も良いし、それから世間も良いというやつですね。やっぱそういうものの考え方をしていかないとですね、経営はできないということですね。なんかね、そういうことをしながらなおかつですね、ちゃんとその売り上げも立てて利益も出して給料も払うというのはですね、やっぱかなり大変なことなんじゃないかなと思うんですよね。でも大変なことなんだけど、やればできることなんで、やっぱりそういうことができる人がこれから経営になっていくんでしょうね。だからなんかこう非常にね、その短絡的な発想で経営をしている人たちはこれどんどんやっぱ淘汰されていくんだろうと思うんですね。ですからそんな意味でもですね、今企業の数がどんどん減ってると言うんですが、確かにそれは困ったことでもあるんですが、同時にですね、これから経営する人はね、よっぽどなんかいろんな意味で実力を持った人でないと難しいんだと思うんですよね。やっぱりこの人ってですね、やっぱりいろんな制約条件厳しくなってくると、だんだんその性格もこう歪んできますよね。ですからのどかに暮らしているときはね、何でも好きなこと言って、なんかやりたい放題できた人たちもですね、実際にですね、経営なんかするようになりゃね、非常に大変なことになるわけですよね。大企業なんかでのんびり、経営者なんかやってたって、本当の意味で経営は部下がみんなやってるわけですから、ね、だからそういう人がだけど本当にですね、なんか自分で舵取りしなきゃなんなくなりゃですね、こう逃げ出しちゃったりする人も結構いるわけですね。そう考えてくるとですね、本当にその、これからのリーダーはね、交代するんだと思うんですよ。で、そんなにやっぱり数は多くないでしょうね、今のところね。だからそういう新しい時代に担える経営者ってそんな数は多くないんだけども、いないこともないと思うんですね。それから今の20代の人たち見てると面白いですよね。20代でその起業する人はね、本当なんか社会的な意味を考えてとかいう人は本当に多いんですよね。NPO とかやってる人も20代の人はすごく純粋な思いでやってますよね。確かにこのなかなかね、金はないんですわ。金はないんだけど、やっぱ続けているってことがすごいことで、やっぱこの思いがありましたらこう続けられますね。ですからこの、こう見てるとね、昔の人はやっぱりこの、 まあ、団塊の世代以上の本当にこの貧しい時代をしている人たちというのは、貧困から逃げ出すためにこれ何ができるかということで頑張られましたけどね、今の人たちはね、その心の貧困から逃げ出すために何ができるかっていうことをね、やっぱ考えてるんですね。物の貧困と心の貧困ってやっぱあると思うんですよね。だから今の人たちはその心の貧困を耐え忍ぶっていうことはやっぱできないね。物の貧困は耐えられても心の貧困は耐えられないですね。ですからやっぱり社会的な意義だとかですね、役に立ってるとか人のためになってるとか、すがすがしい思いがあるとかいうものがないとやっぱり元気になれないですね。ところが今までのこのリーダーっていうのは心の貧困はあまり気にしないんですね。物が豊かさであれば物のいいわけで、物の貧困はね非常に耐えられないんだけども、心の貧困はですね、まあ全然気にしないんですね。ですからやっぱりそういう人たちがリーダーやって、20代の人たちがですね、心の貧困に耐えられない人たちがついていったらさ、うまくいかないのは当たり前ですよね。じゃあどっち変えればいいかって言ったら、やっぱりそれはね、心の貧困が耐えられない人たちの時代でしょう。それやっぱり世の中の秩序を見ていてもね、まあ、そういう人たちでないと収まらなくなりましたよね。物くれてやるから、金くれてやるからお前ら幸せだろうっていうものの言い方はね、それはもう無理ですよね。そんなことやったら逆にね、反感買うだけですから。そしてやっぱりこの消費者生活者重視の時代というのはですね、やっぱその心の貧困をですね、気にしない人にはおそらく私は無理だろうと思うんですね。やっぱりそのいろんな意味で人々の価値観もこう多様化していると同時にですね、自分自身のですね、生き方もね、しっかりと今ね、問われてるんですよね。ですからその経営者というかね、リーダーもですね、自分の生き方っていうのを非常にいつも問われてるわけですから、しかもそれはですね、日々の行動の中でチェックされていくわけであります。あの企業文化をね、リーダーシップ勉強していただくとよくわかりますけども、企業文化とか、まあ、会社の方向性を決めるのは普段のリーダーの行動なんですよね。対外的に何を言おうがですね、普段のリーダーの行動がですね、それとかけ離れてるって言ったら、あの対外的に公表していることと普段やってることとどっちが実現するかって言ったら、それは 100% 普段言ってることが実現するんですね。ですからそれはもう嘘ついてもダメなんですよ、リーダーシップっていうのは。ですから一挙にいいリーダーになろうと思うとそれは絶対無理で、だからやっぱりそのね、試行錯誤しながら自分自身が成長していく以外にいいリーダーになる道って絶対ないんですね。ですからまあそういうことをね、まあ本当にいいリーダーになろうと思って努力してればまたそれよろしいんですけども、まあそうでないとですね、まあ永遠にこれもう救われない部分がありますね。だから本当にあの心の貧困というものがですね、やっぱり耐え難いと思ってんですね。今の特に生活者、それから消費者の中でね、ある部分の人たち、特に若い人たちはそんな感じがしますね。まあだから年取るにつれてですね、まあその辺が物欲の方がね、より強くなってくる部分もあるんでしょうけども、まあ逆に言うと、まああんまりその心の貧困ということを子供の頃から気にしないでも済んだ、そういう意味では平和な時代だったのかもしれませんね。今はですから物が溢れるぐらい溢れちゃってるんだけども、心の貧困があまりにもひどくてですね、まあそれでも耐え難い思いをしている人たちが多いんでしょうね。でですから本当にあの、なんて言いましょうかね、これからリーダーっていうのは本当にみんなの幸せのことをね、考えられる人ないとね、人でないと無理なんですよ。例えば消費者と、あるいはね、経営者、あるいはそのまあ消費者と、社員、あるいは経営者と社員、これみんなそれぞれがですね、相手のことをこうおもんばかるっていうことをしなかったら絶対にこれ成り立たないんですよね、消費者生活者重視の時代というのは。まあそんなことを考えてくるとですね、やっぱりリーダーがね、相当変わらなきゃ無理だってことはね、今の様子見てるとよくわかると思うんですね。口でいろんなこと言ってんだけど、まあ借りた言葉を言ってる間はこう絶対無理なんで、行動で示して、ね、身近な人がね、見てもね、そうだなと思えるところまで持ってこないとこれ無理ですから、まあ随分ね、入れ替わるんじゃないかなという感じがこうしますね。で、じゃあその心の貧困をね、抱えた人たちは何に満足するかですよね。やっぱりね、今の時代、私は人情だと思いますよ。特にね、その、まあ、都会の人はそうだと思いますけどもね、本当にあの会社っていうのが本当に殺伐としちゃってるようですね。人との付き合いも本当に薄いしね、まだこれ地方でありましたらね、あの人はどこに住んで、ここに住んでるということでね、まあ、地元の学校が同じだったりしてね、いろんな絆がまだ多少は残ってることが多いんですけども、都会に行きますと、特に東京なんか行きますとね、本当に見ず知らずの他人のね、中で、昔よく言ったコンクリートジャングルの中でね、他人同士がこの、まあ、本当に、砂のような付き合いをこれしてるんですよね。あれじゃあやっぱりね、心の貧困が癒されるってことはないんじゃないかな。 テレビだとか何とか見たってですね、結局はあれね、自分の不安が高まるだけなんじゃないですか。本当にしみじみとしたもう番組なんて今ほとんどないしね。ですからやっぱりその人の気持ちはやっぱり人でないと癒されない部分がありますね。だから結局ね、まあああやって都会にどんどん人が集まっちゃって、見ず知らずの他人同士の世界になっちゃうと、お互いがこうギスギスしてきますね。ですから企業の側も経営者も社員もそれから消費者もみんなギスギスしていくんですね。なんかこの空間が歪んじゃってんですね。東京という空間が歪んでいて、そこにいる人はみんなおかしくなるってな感じですな。だから本当にあの、なんつうんでしょうかね、あれやっぱり一旦その解散して、みんなもう少し正気を取り戻して、その歪んだ空間を直さないとね、東京もあれ無理ですよ。だからそのためには少しね、人が地方にも移動してですね、少しあそこ空間をね、あの好き好きにしないとね、あんなに密集してね、ストレスばっか高いんじゃね、もうこれブラックホールみたいになっちゃってるからね、あれも無理ですよね。あのままじゃ絶対立ち直らないんでね。まあそういうことをこう考えてくるとですね、やっぱりその自分の心と向き合うっていうことがいかに大切かっていうことがすごく大事だと思いますよ。だからその経営でもですね、生活でもね、やっぱり自分のその求めるものが何なのかということを、やっぱりいつもはっきりとこれね、分かってればね、あまり苦労はないんですが、まあ、それがこう分からないときですね、本当に右往左往するんじゃないでしょうかね。今まではその形にのっとって生きるってことができましたからね、まあ、企業に入って勤めて、それから結婚して車を買って家を建てて子供を育てて、どっかの学校にやってとか、定年後は何やってとかね、型にはまってればとりあえずこの、まあ、人生ですね、あまり物を考えなくても済むという時代がありましたからね。だからそういう時はまあ、とにかく心の空白があってはまああまり気にしないで、型にはまって生きてれば、とりあえずなんとなく大可なく一生送れるっていう部分があったんですね。しかしもう今それはないわね。ないからますますですね、心の空白があると何をしていいか分かんなくなってしまいます。心が貧困でありますとね。で、そういう人たちを逆に言うと、まあ、ねえ、右往左往させて、でその金儲けをしようみたいな部分があるんだね。この今の消費社会っていうのは。それはもうね、本当にね、邪道だし、まあ、まあやってる本人たちもね、迷ってるかそのことするんでしょうけども、まあ答えは出ないですよね。まあそういうことを考えてくると、やっぱりなんか抜本的にこれ世の中ね、良くするためにやっぱり行動していかないとね、これは絶対ね無理ですね。で本当にあの冷静にこの人でも何度も見ると分かりますけどもね、本当に人って多様ですよね。地域も多様だし、国も多様なんですよね。だから10杯1かけにですね、やるってことはできませんよね。だからこれからやっぱ大きくやるっていうことはね、非常に難しいと思った方がいいと思いますよ。自然界見てもですね、あんまりでかいもんじゃないんですよね。富士山がでかいったってですね、まあその地球の裏側から見えるわけでもありませんしね、まあ近くに行かないと富士山なんて見えませんわね、どんなに高い山だったってですね。まあそんなような感じでね、やっぱりその物には限度っていうものが自然の中にあるんですね。その限度をわきまえていかないと、私はもう難しいんじゃないかなと思うんです。ですからこの小さな幸せっていう言葉がありますけどね、本当はこの小さな幸せが最大の幸せなのかもしれませんね。あれ無理して大きくしようとするとですね、非常に恐ろしいことが起きるわけですね。昔で言えば自分の縄張りを離れて、テリトリーを離れて出ていけば、いつでもこうね、戦争しなきゃならなくなる時代もあったわけですから、まあ本当にあの、小さな分野でね、足元を照らすように生きていくっていうのは人の最高の幸せなんじゃないかな、まあ、最近私いつも思うんですね。で、じゃあそんなこと言って、大使は大きな志はどうなんだって人があるんだけど、大きな志っていうのは人間が持ってやると大体失敗するんですよね。天の言ってみればそのシナリオの中で動いてくるのが大きな志ってやつで、ですからまあそれなんか感じてね、行動するならこういいんですけども、自分のこのなんていうのかな、思いをですね、曲がった思いをね、無理やりこの晴らすようになんかやっていこうと思ったらね、そらか絶対失敗するんだね。力ずくでですね、何かやっぱりやろうとすることはやっぱり難しいんですよね。まあね、そう考えてまあこう見るとですね、やっぱり生きがいなんていうのもですね、随分これから変わっていくんじゃないんでしょうかね。今の NPO をやってる若者なんか見ても分かりますけども、まあ、本当に昔の価値観で言ったら小さな幸せですよね。本当にその空役わずの生活をしていて、あんた何してんのというのが昔の人の価値観でしょうけども、しかし立派なことやってますわね。だから心はですね、やっぱり非常に豊かですよね。だから御殿に住んでて心が貧しい人と、まあそういう空役わずなんだけど心の豊かな人をね、こう実際にこの ね、見比べてって言いますかね、会って比べてみるとね、やっぱどっちが21世紀的なのかなってことはよく感じますね。でどういうところでわかるかっていうと、そのやっぱりね、人って面白いんですね。未来を先取りした部分が表情とか態度に出てくるんですね。やっぱりもうこれが長く続かないっていうような感じの人っていうのは、やっぱ態度とか表情に出てきますよね。だんだんなんかね、表情暗くなっていて、なんか殺伐としていくんですね。やっぱりエネルギーが抜けてって愛情が抜けていくんですね。本人は一生懸命やってるつもりなんでしょうけども、こうちょっと遠目で見るとですね、明らかにエネルギーが抜けてきてるんですよね。だからなんか非常に焦りのですね、雰囲気がね、強くなってきてますね。怒りっぽくなってくるしね。で、ですからすごくまあ非常にたけだけしく、そして将来に対して非常に大きなね、不安感をね、持ってるから、逆に言うと今をね、非常に虚勢を張るようなところがね、強くなってきますね。この辺はなんかこう見ていて症状としてよくわかるところですね。反対にそのこれからの元気になる人っていうのは、はっきり言って静かですよね。あんまりね、こう威張ったりね、そのわーわーわーわーで叫ぶってことがないですね。だからどんな環境でありましても、やっぱりそれをですね、非常にありがたく受け取ってるような部分がありますね。あれやっぱりどっかで、その愛情が感じられてるんでしょうね。あるいはその時代のエネルギーを感じてるんでしょうね。ですからエネルギーが十分に満ちてますから、まあ心がだから満たされてますから、あんまりなんか余計なことしないでもですね、まあ満足できるんでしょうね。まあその辺のこの差がね、すごく今見ててね、顕著ですね。で、これからだから本当にみんな自分の生き方をね、本当に考えないといけませんね。生き方で生きがいを考えなきゃいけないし。で、なんかね、いろんな宗教ありますけども、なかなかもう宗教という時代でも多分ないと思うんですよ、ここまで来ますとね。だからまあ科学でもね、宗教でもなくですね、まあ、本当にこの生きるっていうことのね、まあ、統合されたこの実態を皆さんね、自分で把握して行動していかないとですね、なかなか思ってこの幸せっていうことを感じることができない時代なんじゃないかな。それからやっぱり国の役割もですね、随分これからやっぱ変わるでしょうね。私は結果的にはね、かなり最終的に小さな政府になるんだろうと思うんですね。で、やっぱなんて言うんでしょうかね、親方日の丸みたいなもの、親方正常期みたいなものはね、もうないですよね。ですから、まあ、この10年ぐらいはね、少し国が本当に金を出してね、で、リーダーシップ振るっていかないと、この転換期は越えられませんから、まあ、この10年はね、一生懸命国も頑張らざるを得ない部分があると思います。まあ、頑張れるかどうか分かりませんけどもね。しかしまあ、この10年の混乱期が過ぎて、新しい日本が来た時にはですね、いや、なんか中央の政府が威張ってるなんてことは全くないんじゃないかな。大企業が威張ってるってことは全くないんじゃないでしょうかね。なんか本当に中小企業の連合体みたいな国に日本になってるんじゃないかな。むしろその方がですね、強いと思いますよ。強いしですね、いろんなチャンスがあってですね。で、学校なんかも随分入れ替わってんじゃないんでしょうかね。今みたいになんか、形ばかりその教育するようなところはもう生き残れないんだと思うんですよね。医療機関だってそうですよね。やっぱり今の医療制度のこの矛盾、介護保険もこれじゃやっていけませんから、やっぱりお医者さんもですね、医療関係者もね、何のために役に立つのかと、何のためにこの仕事をしているのかってことは一人一人やっぱり問われる時が来るんでしょうね。で、それぞれ皆さん進路の選択があって、で、やっぱりそれでどっかにこう修練していく部分があって、ですからまあね、本人のその健康に対する意識や行動と、それからお医者さんのこの治療と天命と、まあ、この辺がですね、まあ、しっかりこのバランスを取れた世の中にそのうち軟着陸するんでしょうね。まあそんなことを考えてくるとですね、随分まだまだ先は長いですね。でもやっぱりここでですね、消費者それから生活者重視の時代になったということは非常に大事なことですね。やっぱり皆さんよくですね、自分自身よく振り返っていただいて、本当に小さなものも大事にしながら生きてるかどうかやっぱ考えた方がいいと思いますね。そしてやっぱりその自分自身の心の貧しさというものがね、ないかどうか、それもよく確かめた方がいいと思いますね。まあ、心が貧しいとですね、本当に本人がもう辛い時代になってきますね。物の豊かさだけあって心が貧しい人だとね、本当にもうなんかね、生きることが本当に難しくなってる時代じゃないでしょうかね。だからそういうことになってばなるほどですね、やっぱり自分の心を自分の力で立て直していかなきゃいけないし、まあ、そのきっかけとなるようなね、勉強とかいろんなまあ観光とか、そういうことは大いにやってもらった方がね、いいと思うんですよね。富山語なんかね、まあ別に宣伝するわけないですけどもね、そういう方結構いらっしゃいますよね。富山語に来るとやっぱり相当癒されていかれますよね、皆さんね。やっぱりだから最後この自然の力ってすごいですよ。 うん、人間の知恵ではどうにもならない悩みはね、自然がね、癒してくれますからね。やっぱね、自然にはかなわないなとな、私もいつもああいうの見てて思うんですけどもね。まあ、ですからこれから今年ですね、本当にいろいろ行動していかなきゃなんないですね。やっぱそういう人たちをですね、こう上手にこの表にね、引き上げてくることがね、やっぱ大事ですね。なんかこのね、アジェンダを見つけるんですよ。こういうことを一緒にやろうっていうね、アジェンダが見つかればね、パッと集まるんですね。アジェンダなしにやってもなかなかうまくいかないんで、これをやりましょうっていうね、アジェンダをね、見つけたらね、で、みんなこう、パッと集まってきますからね、まあ、そこから新しい時代が始まるわけで、まあ、今年それ出てくると思いますんでね、それはかなり大きな、やっぱりね、広がりを持つようなアジェンダで、そのアジェンダのもとにですね、やっぱり今まで隠れてた次の時代のリーダーがね、一斉に私出てくると思いますね。今のだから時代と全くなんか違う時代のメンバーが出てくるんだと思うんですね。まあそういうことを踏まえながらもですね、やっぱり自分の人生含めて皆さんよく考えてみてですね、まあこれでいいのかどうか、で自分が正しい方向に向かっているのかどうかですね、いつも頑張っていただきたいと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、生活者そして消費者重視の時代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。